こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会福祉の法律と制度というテーマで、ルーテル学院大学教授の金子和夫さんにお話しいただいています。今日は第2回で、社会福祉の行政と制度、聞き手は河野滝です。金子さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今日は社会福祉制度の展開について教えてください。
はい。戦後、社会福祉制度は戦前からもあったことはあったんですけども、やはり今のような形での社会福祉制度となると、やはり戦後の制度からお話をさせていただければと思っています。戦後どういった社会状況の中で、どういった社会福祉関係の法制度が作られるのか、やはり法制度を作るにはその国民のニーズがその前提にあるというところから考えていかなければならないと思いますので、時代背景に合わせて若干お話をさせていただきたいと思っています。はい。まず戦後1946年憲法が制定されて、その憲法の中に前回お話をしたような生存権や幸福追求権や平等権、そういった規定が盛り込まれ、そしてさらには前回の最後の方でお話をさせていただいた1950年のいわゆる50年勧告、これに基づいて戦後の社会保障社会福祉制度の形というものが作られていったと。そして実際に戦後の一番最初の時代には、とにかく一億総困窮状態という国民生活の状況があったもんですから、それに対して生活保護法が登場し、さらには子どもたちが、親が戦争で、親を失った、あるいは親が子どもたちの面倒をもう見ていることもできないというような中での戦災孤児や不老児と呼ばれる子どもたちの存在、それに対して次の時代を担う子どもたちの健全育成を図っていくということから児童福祉法が作られ、そしてさらには戦地から帰ってきた兵隊や、あるいは国内を見ても空襲などによって障害を持っている人たちが比較的多くいたという、それに対して身体障害者福祉法が作られたというようにですね、まず昭和20年代というのはこの戦後の影響を大きく引きずって、生活困窮といったようなその社会の前提の中でですね、なんとかその困窮から脱却していこうという形で、まずは3つの法律が作られたわけですね。ですからこの時代を福祉三法の時代というふうに呼んでいるわけです。そしてこの社会福祉の基本法と呼ばれる社会福祉事業法、今の社会福祉法の前身となった法律が昭和26年1951年に作られ、またこの中において福祉事務所と呼ばれる、今でも福祉の現場の第一線の行政機関が登場することになったわけですね。さて今度は昭和30年代に入りますと、いわゆる高度経済成長期に入っていきます。そうするとご承知のように都市化が進み、核家族化が進み、さらには共働き化、そしてその一方で地方を中心として高齢化が進むといった社会問題が一気に現れてくるということになりました。そうした中でその国民健康保険とか国民年金法などの社会保険関係の法律が作られ、これによって全ての国民が何らかの医療保険、そして何らかの年金保険に入れるという、前回もお話をした国民皆保険皆年金体制がこの昭和30年代にスタートしています。具体的に社会福祉関係の法制度を見ますと、まず1960年に現在の知的障害者福祉法が登場します。すでに身体障害児、知的障害児については児童福祉法でそのサービスの提供が行われるということがあったわけですけれども、 大人に対してはどうなのか、18歳を超えてからどうなのかということについては、身体障害者福祉の方でその法律を作って、身体障害者というものについてはサービスが継続してきたわけですけれども、知的障害を持つ大人ということに対しては法制度の整備が非常に遅れました。結局身体障害者福祉法ができて10年程度経ってからようやく知的障害者福祉法が登場したということ、そしてさらには1963年、昭和38年の老人福祉法が当時の高齢化率 5% 強というような状況の中で、すでに地方においては農村部等においてはやはり高齢化がもうすでに進んでいった。若年世代がいわゆる労働力流動化政策などの下でですね、四大工業地帯を中心としては若年労働力を確保しなければならない。そうするとその人たちが四大工業地帯をに集まってくると、逆に農村部の方は高齢化が一気に進んできたと。全国平均で 5% 程度であっても、地方ではもうすでにそれ以上になっていたと。それに対しての老人福祉法の登場ということが、その時代背景としてもあったわけであります。それから1964年、昭和39年には、今の母子および父子並びに家父福祉法、当時は母子福祉だけでしたけれども、これが必要になってきたわけですね。もともと母子政策というのは戦時政策の一環として以前から行われてきたわけですけれども、やはりその死別だけではない、離別母子世帯が増えてくる。それに対して何らかのサービスを提供しないと、やはり生活困窮というものが如実に現れる世帯ですので、この 当時の母子福祉法がこの時に登場してきたと。いわゆるこの昭和20年代30年代において、いわゆる福祉六法が完成したということになります。じゃあその後がどうなるのかということなんですけれども、その後やっぱりその膨大な財源、これが高度経済成長期においては税収入としてかなり入ってきた。その財源をバックとして社会保障、社会福祉制度っていうのはどんどんどんどん拡充していったわけですね。しかしながら、オイルショック以降、やはり景気の停滞に伴って、福祉の見直しというものが図られる。ところが、すぐにはその考え方は出てこなかったんです。それが出てくるようになったのが、林長答申、いわゆる中曽根内閣時代の第二次臨時行政調査会答申。これが次の3つ、自立自助精神の強調、受益者負担の強化、それから民間活力の活用、そういったことを内容として林長答申が出され、これによって福祉とか教育関係のその施策に大きな影響が現れるようになりました。ただこれ以降もですね、この福祉サービスの提供というものが従来の措置というものから次第に、措置の前にですね、国がやってきた福祉サービスの提供というものを次第に地方自治体に委ねていこうということで、地方分権の流れがその後進んできてですね、そうした中で、ただ権限も移したから財源の確保も地方自治体がやってくださいよというような形で、地方自治体に大きく財政負担がのしかかってきました。ですから今でもなかなか財政力によって地方自治体におけるその福祉行政というものがですね、うまくいくところと、なかなか思うように展開できないところとか、いろんな問題がそれぞれの自治体でですね、出てきていることを見ることができますね。
次に、社会福祉基礎構造改革について教えていただけます
はい。
か？
先ほどちょっとお話をした措置制度。戦後はですね、やはりサービス提供のものがなかった。というか施設もなかった。サービスそのものもあまりなかった。数少ない中で、じゃあ誰に対してどういうサービスを提供するのか、それを一体誰が決めるのか。みんな一人一人の住民が自分の希望を出してきたら、とてもじゃないけどその枠組みには当てはまらなくなってきます。そうなると、じゃあ誰が決めた方がいいのかということになると、やはり行政が 決めるのが一応公平中立だろうということで、行政がそのサービスの内容を、誰に対してサービスを提供するか、それを一方的に決定する、そうした仕組みを措置制度と言ってきたわけです。当時はですね、それが合理的な理由を持っていたわけですね、今も説明したように。ところが戦後、次第に福祉の内容が充実を見せていく中で、今度はその福祉の量、質、そういったものが充実してくると、ね、行政が決めなくてもいいんじゃないかと。やっぱりそのサービスを受けたい人たちが、どんなサービスを利用するかも、自分たちの考えのもとで、自分たちの希望のもとで、選んで利用していった方が、それこそが住民主体の福祉サービス、国民主体の福祉サービスになるんじゃないかというような形、これを、こうした考え方に沿って、サービス提供の変えていこうと。いうことで出てきたのが社会福祉基礎構造改革と呼ばれるものであったわけですね。それが43ページの最後の方から44ページにおいて書いておきましたので、そこをご覧いただければと思うんですけれども、この措置から契約へという言葉、これを具体化した社会福祉基礎構造改革。ところが、この措置から契約へという転換によがどのような形で、どのような分野ごとに進んでいったのかということをまず最初に見ますと、44ページの上の段の最初の方ですけれども、まず児童福祉法から始まっています。そしてやはり国民にこの考え方が大きく伝わってきたのが介護保険制度ですね。介護保険法が何といってもこの措置から契約へという流れの典型的な法制度だというふうに見ることもできると思います。そしてこの措置から契約へという流れの中においては、契約制度ですから、日本人っていうのはなかなか契約に馴染みが薄いですよね。まあ今でもそういう傾向が見られますけれども、そうなると、その契約にある意味疎い、その受益者にとって、その自分たちを守ってくれる制度というものが必要になってくるわけです。そういうものを内容とした社会福祉法、前回お話をした社会福祉事業法を改正した社会福祉法、これが2000年に成立しました。いわゆる介護保険法と一緒に成立してきたわけです。そしてその後、この措置から契約へという流れは、障害者福祉サービスの提供に移っていきます。その障害者福祉関係のその法制度としては、障害者自立支援法、まあその前に支援費支給方式というものがあったわけですけれども、実際の法律としては障害者自立支援法が、そしてこの障害者自立支援法が2013年度より今日の名称である障害者総合支援法に変わってくる。この中においてはやはり障害者の福祉サービスの提供についても契約制度をに基づいてサービスを行っていくということが出てくるようになったわけです。そしてこうしたその契約制度というものが出てくる中でですね、なかなか負担がどうなるのかという、その負担の問題も関わってですね、介護保険とか、あるいはこの障害者関係のその法制度においては、44ページの下の段の最初の方に書いておきました通り、代理受領方式というものを採用しました。これもなかなかユニークな方式で、実際には介護保険のサービスを利用したら、本来は介護事業者にそのお金を全部払うんです。そうすると介護保険の給付として、その全部払った中の9割が後になって戻ってくる。お金として給付される、そういう形なんですけれども、実際には10割全部自分がお金を揃えていなければサービスの利用ができないとなったら、ほとんどの人たちはそれを利用できないと思います。ですから、そういう中で、まあ、1割だけ払ってくださいと、そしたらサービスは利用できますよと。じゃあ残りの9割はといったら、残りの9割を本人に代わって、 保険者が介護事業者の方に払ってくれると。ですから我々としては1割だけを払えば今まで通り介護サービスが利用できる、まあ、そういったそのシステムも登場してきたわけなんです。ただいずれにしましてもこの契約制度の導入というのは措置制度にもともと問題点があった。最初に言いました通り、そのサービスの量が少ない中で誰が決めていったらいいのか、そしたらそれは行政なんだと。特に行政は一方的に決めるわけですね。我々の意見が取り入れられないと、一方的に決まってしまうというような中で、その措置制度は問題がある、問題があると言われてきた。ところが契約になったら、今度は自分が選べる。そしてそれに対してお金を支払うというやり方になってきましたので、確かに措置制度の問題点は改善されてきたわけなんです。ただ繰り返し言いますが、やはり問題となるのは、この契約制度というのは基本的には自己責任もかなり強く現れますので、何としてでもその契約の内容がわからないような場合に、じゃあどうやって我々が契約制度において権利が保障されるか、我々の不利益が何としてもどなたかによってカバーしてもらえるのか、そういうそのシステムを作っていくということが重要になってくると思います。
ではその原理用語についてさらに詳しく教えていただけます
はい、
か？
そうですね。本当にこの契約においては繰り返しになりますけども、利用者の権利擁護をどのような方法で確保していくのか、これがやはり重要になってくると思います。実際にはその今までも事業者の方が常に売り込む方が情報はたくさん持っています。契約にも慣れています。逆に言うと我々は今まで与えられてきたというようなサービスの提供方式であった措置制度でしたので、なかなかその契約というものを理解するのが不十分になってくると思います。そこで各種の福祉サービスの提供方式が措置から契約へというふうに移ってくる中で、先ほどもお話をした社会福祉法という法律に変わった、社会福祉事業法がですね、そうした法律に変わった中で、利用者のその権利擁護のことが規定の中で盛り込まれました。それを見ますと、一つにはこの45ページの上の段の後ろの方に書いておきました通り、社会福祉法というのは利用契約の成立したときにまず書面を交付する。ただ口約束は基本的にダメなんだと。書面を交付する、それを経営者に事業者に義務付けました。それとともに、この契約の当事者として認知症の高齢者とか知的障害を持つ人たちとか、あるいは精神障害を持つ人などがたくさんおられるわけですよね。ちなみに認知症高齢者だったら今でも200万人前後というふうに言われていますし、知的障害を持つ人たちも70万、80万、この手帳が発行されている数だけでもそれくらいあるだろうと。しかしながら手帳を持ってない人もいらっしゃいますので、もっとたくさんいるんじゃないかと。精神障害を持っている人たちも300万人を超えるというふうにも言われています。そういう中でですね、その人たちは自分で決定する能力が不十分な状況にあります。ですから、その自己決定能力の低下した人たちがこの福祉サービスを利用するという場合には、それを支援するシステムがなければならない。そのシステムの一つが社会福祉法の中に盛り込まれている福祉サービス利用援助事業、まあ、日常生活自立支援事業と言いますけれども、まあ、こうしたそのものが規定されて、そして施設内とか、あるいは運営適正化委員会という都道府県に設置されている、ここにおいて苦情処理などの制度が規定され、そしてここにおいてその苦情処理が図られてきています。施設内において、あるいはその運営適正化委員会などにおいて、それによって円滑なその契約の締結、あるいはサービスの実施が図れるようになっています。また、 重要なことは、この介護保険などの登場とともに、民法が改正されて、成年後見制度が登場してきました。この成年後見制度の中においても、判断能力が不十分な人たち、すなわち契約を結ぶということが困難な人たちに対して、その判断能力を補うシステム、これが設けられています。このことについてはまた次回お話をさせていただきたいと思います。それから決してそうした判断能力が不十分な人たちだけでなくてですね、繰り返しの話になりますけれども、比較的誰もがその契約というものに弱いと、その一方で事業者が契約には非常に強いということになりますと、弱い私たちを契約において守ってくれる、そうしたその法制度が必要になります。それの一つが消費者契約法というものです。これは事業者が一定の行為、例えば重要事項について説明しなかったことによって我々は不利益となることがないだろうと、この契約においては。そういうふうに思い込んで契約を結んでしまった。本来契約というものは一度結んだら、それを解約しようと思ったら、それによって損害が発生したら我々は損害賠償に応えなければならないですよね。ですからそういった問題があるというような中で、この消費者契約法っていうのは、事業者の一定の行為によって我々が契約を結んでしまった場合には、後でそれを取り消すことができるんだと。そういったその保護を図っています。また、その個人情報の利用についても、個人情報保護法などが施行されて、我々の情報を守ってくれています。まあ、これ以外にも、前回ちょっとお話をしたように、裁判で争う権利というものが社会福祉において重要なんだという話をしましたけれども、そしてそれを訴訟権というという話もしましたけれども、実は裁判で争うだけではない。福祉を受けている人たち、福祉サービスを受けている人たちというのは実際にはお金を持っていない。もうこのままでいったらもう長くはないかもしれない。そうなるとサービスを受けたい。それも急いで受けたい。でも争うには裁判だったらお金がかかる、時間もかかる。そういう中で不服申し立て制度、法律的には行政不服審査法と言っていますけれども、これによってある意味お金がそれほどなくても時間がそれほどかからない中で、この争うこと、自分たちの権利を守る、サービスを本来もらえるのにもらえなかった場合にそれを要求するというようなことがこの法律によってできる、そうした仕組みになっています。この法律でダメだったら、あるいは個別の法律の中の不服申し立てでダメだった場合には、今度は行政事件訴訟法という法律に基づいて裁判によって争っていくというような形が捉えます。ただいずれにしても、こうしたその制度というものがなかなか周知が徹底していないとか、あるいは費用もやっぱりかかるんじゃないかと、なかなか複雑なその制度の内容になっているというようなことからですね、なかなか使えない、敷居が高い制度であるというふうにも言われていますので、この制度がもっと誰にでも使えるように、そしてそれによって自分たちの権利が守れるように、そしてサービスがいつでも受けられるようにしていけるような方法を今後とも考えて改善していくべきだというふうに思っています。
金子さん、今回もありがとうございました。社会福祉の法律と制度第2回、社会福祉の行政と制度。お話は、ルーテル学院大学教授の金子和夫さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。